株式譲渡に関する問題です。ちょっと事案を見ていきましょう。後者は不動産の売買、一賃貸の仲介主たる事業とする株式会社であり、平成18年6月1日に設立の登記がされていると。同社の定款には株券を発行するための規定がある。株券発行会社なんですね。株式の譲渡については譲渡自由という定めも、譲渡を制限するという定めも置かれていないということで、特に譲渡制限は置かれていないみたいですね。でまた取締役会や監査役を設置するための定款定めがあるが、監査役会や会計監査人を設置するための定めは置かれていないと。で後者には現在株主名簿上の株主が9名存在する。発行済み株式総数は1200株であって、その中には株主が議決権を失い、株式は存在しないと。さてで、次のね、とこ見ていきたいんですが、平成19年1月10日に、後者の株主である A が所有する株式100株を全て非株主である B に譲渡したと。で翌11日に B は A から交付を受けた後者の株券100株を持参して、 A と共に後者を訪問し、株主名簿の名義を事故に書き換えるように求めたと。でしかし後者の取締役会は A が後者取締役に対して批判的な言動を繰り返していたことから、 B もまた会社にとって敵対的な人物に違いないというふうに判断して、1月15日に B に内容証明郵便を発送し、その中で本件株式譲渡を認めないこと、株主名簿の書き換えを行わないことを伝えたと。でこの株式譲渡を認めないっていうんだけど、これね意味ないですね。意味ないので、どうしたのかっていうと、譲渡制限する上の定め置かれてないってことは譲渡自由ですよね。で譲渡自由なんで、なのでその株式譲渡を認めないって言っても意味ないんですよね。だから単なるこれ不当区別なんですよ。なんかね意味ありげに書いてありますけども、意味ないですねこれね。はい、単なる不当区別ってことになります。なのでもう不当区別に当たることは明らかですから、ね、論点論じるまでもないのかなと思いますね。はい、であとはですね、一応ね本件でまたもう一個意味のない事実がありましてね、それ何なのかっていうと、株券を株券の交付を受けていて、しかもね A と共に後者を訪問したっていうふうに書いてあるんだけど、これもね意味がないんですね。どうしてかっていうと、株券発行会社だったら株券を提示するっていうだけで単独で明確化ができるんですよ。133条2項ちょっと見ていただきたいんですけど、133条2項で、ここでですね、法務省令定める場合ってあって、これがですね規則の22条2項1号なんですけれども、ここで株券発行会社では株券提示すればいいですよってなってるんですね。なのでこれも実は意味のない事実です。だからまあね、本文ではその意味のない事実がいくつか散りばめられてるっていう、そういう感じになるんですけどね。さてじゃあ次証文に行きましょう。あ、だから当然これ後者の株主であることを主張することはできるという結論になりますね。次に、証文1の事実関係のもとで、後者は平成19年6月28日に第1回定時株主総会を開催することになったと。で、後者は、同年6月4日に株主名簿上の株主に対して招集通知を発送したが、AB 全に対しても招集通知を発送しなかったと。まあ、今回は B に対して発送しなければいけないでしょうね。なので、まあ、この点で違法があるというふうに見ていいでしょう。で6月28日に予定通りに、あ、ちなみに招集通知の発送時期は、これは問題ないかなと思います。24日前ですかね。なので、ここは違法事由なしですね。で6月28日に予定通り開催された株主総会では、会社側が用意した次の3つの議案が審議されたと。で、まずは計算処理の承認。それから常勤配当、それから取締役の再任ですね。まあ、いずれも普通決議になります。で、そうするとですね、本件では仮に B が加わったとしてもですね、持ち株100株ですので、なので、B が加わったとしてもですね、結論はひっくり返らないんじゃないかというふうに思われるんですよね。だから多分その点を欠かせたいのかなと思います。だからまあ裁量規約ですね、裁量規約の問題を欠かせたいのかなと思います。ただ裁量規約っていうのは本当に影響が軽微な場合だけに限られるというのが現在の通説の考え方になりますので、なので本件の事案では全然無理ですね。12分の1っていうのはそこそこの大株主になりますので、なのでこれはまあダメだということになります。裁量規約はできないですね。はい、ということでよろしいでしょうかね。じゃあちょっと回答例の方を見ていくことにしましょう。ち ちょっと、買取の方見ていきたいんですが、株主の移転は株主名簿の明確化しなければ会社に対抗できないと。で、まずね、条文をしっかり上げましょうということです。したがって A から株式を譲り受けた B は明確化をしなければ公社に対して公社の株主であるということを主張できないのが原則だと。で、まあ、一応ね、本文でさっき意味のない事実だと言いましたけれども、取締役会が本件株式譲渡を認めないというふうなことを言ってますけども、ただ譲渡自由ですから意味ないですね。なので、これはまあ単なる不当行為です。あと手続き上も全く問題なくて、まあ、そこまでする必要ないってことまでやってますからね。単独で明確化請求可能なのに、まあ、株券をね、提示するだけで十分なんですよね。なので、まあ、共同してやるという必要すらないですから、だから、まあ、これはもう手続き的には問題ないです。なので、まさにこれは不当行為ということになります。あとは不当行為の論点書いておしまいということですよね。で、次に証文2なんですけれども、株主総会の招集通知で、これはですね、まあ、B に招集通知しなければ、発しなければいけないということになります。なので、招集手続きに法令違反があるということになります。で、なので、ま、決議から3ヶ月以内は、総会決議取り消しの訴えを提起することができます。あとは裁量規約のね、問題を書いてもらうことになるのかなということになります。で、本件では、まあ、さっき言いましたように、3つの議題ね、すべて普通決議なんですが、ただ、まあね、これは、仮に、まあ、結論変わらなくてもですね、決議の影響を、決議に影響を及ぼさないということは言えない。そもそも、違反する事実が重大じゃないとは言えないですね。なので、まあ、本件ではそもそも、要件に決議に影響を及ぼすかどうかってことを問題するまでもなく、裁量規約っていうのはできないと見てもらっていいと思いますね。